後世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。今月も長崎の寺院についてのお話、今日は梶屋町の浄土宗大恩寺です。大恩寺は1614年に伝与という僧侶によって開かれました。伝与は筑後の国、現在の福岡県の南部一帯を治めていた豪族安武八郎の子として生まれました。しかし安武氏が没落すると伝与は僧侶となり各地で修行、後にキリシタンの町であった長崎での布教に乗り出しました。時の長崎奉行長谷川権六は伝与の布教を大いに援助し、元博多町、現在の万歳町の長崎地方法務局のところに大恩寺を建立することを許可しました。この場所はそれ以前はミゼリコルディアという教会の福祉施設がありましたが、キリスト教の禁止令によって長崎の他の教会とともに取り壊されました。以後大恩寺は元博多町にありましたが、境内が狭くなり1641年に梶屋町の現在地に移転しました。しかし万歳町の長崎地方法務局からにぎわい町の中央公園に降りる坂道は大恩寺があったということで、現在でも大恩寺坂と呼ばれています。ところで大恩寺の中門左にあるのが開山伝与承認碑で、初代住職伝与が苦労に苦労を重ねて大恩寺を開くに至った経緯などが刻まれています。この日の文章を作成したのは荻生徂徠でした。荻生徂徠は江戸時代中頃の儒学者で、五代将軍綱吉の儒学の先生でもありました。この石碑は寄付型といって、石碑の台座が亀の形に作られています。寄付という形式は中国から伝来し全国各地に伝えられました。原田先生も各地に残る寄付型石碑を調査したことがあるそうですが、この開山伝与承認碑ほど大きく精巧に作られた寄付型石碑はありませんでした。この石碑にはおよそ1000文字からなる碑文がびっしりと刻まれていますが、長崎に数ある石碑の中でも難解中の難解と言われ、この碑文をすらすら読むと台座の亀が喜んで動き出すと言い伝えられています。ここでお時間となりました。来週も大恩寺のお話です。